次は環境塾の受講生の方お願いします。
環境塾、PBL 担当しました石田です。よろしくお願いします。うちの環境のスタジオはですね、まあ、大きく分けて最初に今日の環境問題をいろいろ学ぶというパートと、それからその知見とか、まあ、議論を前提にして、次世代型の環境都市を考えて提案するという、まあ 学ぶパートと作るパートの2つ、で、まあ、進めました。それで学ぶパートではですね、まあここに挙げた、それぞれですね、かなり幅広い形で、環境に関わる専門家をお呼びして、まあ今日おいでいただいている東北大学の中野先生をはじめとしてですね、まあ人工湿地という非常にウェットランドの水のところから、次は里山、あるいは東アジアのカーボンニュートラルとかエネルギー計画、それから次世代ランドスケープの風景と庭の間ということで、ランドスケープアーキテクトの宮城先生であったり、環境負荷のかからないストラクチャデザイン、ということで、伊香子先生、あるいは中国のですね、グリーンインフラアーバニズムという今、ものすごい加速度的に進んでいる中国においてすら、すでにそのグリーンインフラを導入した、アーバニズムが進んでいるというあたりをですね、南京林業大の張先生に話をしていただいて、まあ、それぞれ、ディスカッションをしながらですね、学生とディスカッションをしながら問題を明るみにして、そのソリューションについて議論を進めました。それで作るパートでは、まあ、受講生がそれぞれのレクチャーで、まあ、問題意識というか、いろんな知識を得てですね、学んで自分でダイジェストをしてですね、でそこから各自の課題を見つけていくというプロセスで、まあ、一般的なそのプロジェクト課題のような形になっています。それで、まあ、今日の発表は後半のですね、その環境を作るパートで、テーマは、まあ、ここに書いてありますように200年後の森の都を考えるというかなり大胆な話なんですけれども、まあ後で説明がありますが、仙台というのは大きくはですね、その1600万年代の非常にこう地形と水系をうまく生かしたサステナブルな、まあ、伊達藩の仙台藩のレイヤーがまず下地にあるんですけども、その後、まあ、産業革命以降現代につながるその19世紀モデルですね、が工業化とスプロールによって、変貌していって、今その、1600年モデルと、まあ、産業革命は1800年モデルといった時に、その2つを比較しながら、もう一歩先のですね、2000年内の今からの200年というのをどういうふうに考えるかというような、大きな、まあ、思考のトレーニングのようなコンセプチュアルなスタディなんですけども、そういうところで200年先の森の都を考えていこうということで、まあ、キーワードをですねこういう形に設定しまして、スタディをしました。で、まあ、地形とか水系というのは生活環境の一番ベーシックなものなので、一度そこまで立ち返って見ていくということと、特に仙台はそういうその歴史の中でですね、最初のレイヤーが非常に地形水系を巧みに使って段丘地形に、まあ、考え要請を作ってですね、反映をしていくんですけども、そういうことを見た上でですね、200年後の森の都を考えようというようなことで、進めました。ではマスタープランの発表をお願いします。
それでは私たち環境塾プロジェクトの成果を報告します。タイトルは仙台オアシスタイプ2000です。まず序論です。これは仙台の愛宕神社から見た仙台都市部の様子です。現在私たちは生活の中でゲリラ豪雨や洪水などの身近な都市問題が取り上げられ、これらは地球温暖化と関係しています。世界では干ばつも発生し、石油資源は枯渇し、新たなエネルギーの在り方や生物多様性などのサステナブルな都市の在り方が世界中で議論されています。私たちは仙台の地政学的リサーチを行い、そこから水と段丘という2つのキーワードをもとにサステナブルな都市の在り方を考えました。これは、仙台の、都心部を構成している3つの段丘からなる、河岸段丘の都市構造です。江戸時代、伊達政宗はこの段丘に着目し、この高低差を利用して四谷用水を整備しました。 ところが、この四谷用水は、今はもう暗渠とな、もしくは埋め立てられて、コンクリートによるグレーなインフラによって覆われています。しかしながら21世紀においてこのようなコンクリートによるグレーなインフラによってよろしいのでしょうかっていうのを、問題設定として挙げています。これは仙台を区ごとに色分けした地図で、里山のリニオから3つの河川、そして低地の伊根郡や低山運河、蒲生日向など水系を連続した特色あるランドスケープが存在します。これらは20世紀型のグレーインフラと異なる、むしろブルーでグリーンなインフラということができるでしょう。で、先ほどブルーグリーンなインフラの一つが出る四ツ谷用水は仙台都心部3キロ圏に存在しました。で、この四ツ谷用水は江戸や大阪が低地に存在したのに対して、防災や防衛上優れた内陸の河岸段丘に四ツ谷河川を導いたというのが特徴です。これは段丘の位置を示しているんですけども、上から上町段丘、中が中町段丘、下が下町段丘というふうになって、その後広瀬川っていう川に流れていくようになっています。これは江戸時代の城下町を描いたもの、城下町を描いたものですが、段丘沿いに城下町ができていることがわかります。これは町中に流れる四ツ谷用水を描いたもので、江戸の人々はこの用水を生活用水や農業用水として使いました。そのため仙台の中心部の四ツ谷用水から水が引かれ、低地の水田に水が流れているというような都市の構造になっています。これは水船といわれる、仙台ではないんですけれども、郡上八幡で使われていた水をリサイクルしていくシステムです。この写真に見られるように、水をリサイクルするような、生活の、あり方がありました。で、このシステムは水をリサイクルすることはできたんですけども、それ自体には自浄作用が、存在しませんでした。で、もう一度四ツ谷用水に戻るんですけれども、この四ツ谷用水は明治以降の近代化の過程で埋め立てられて側溝に、移転されたり、埋められたというような状況があります。で、このように今ではその本流のみが暗渠という形で残って、他のグレーな、インフラによって取って代わっています。で、この、九条八幡のような江戸時代に見られたタイプを、タイプ1600、それから近代以降のグレーなインフラでできたのをタイプ1800とすれば、私たちはこの1600、1800を通して、むしろ江戸時代のシステムを、江戸時代がまあ人口4万人で、今現在人口18万人ということから、むしろこの江戸時代のシステムをよりドライブされた都市のモデルの必要性を感じました。そこで仮説的視点と位置として、四ツ谷用水や水船に見る全近代的なパッシブな水利装置は21世紀のサステナブル都市デザインにとっても有効なデバイスになり得るか、そして仮説的視点に、タイプ1600モデルに欠落している水質浄化機能を現代のグリーンインフラによって補完し、利水浄化を一体化する水循環システムをタイプ2000に導入できないか、そして ③ として、1と ② を統合整備することで異常気象やヒートアイランドなどの都市環境の弾力性を高めるとともに、都市内景観に資する、小規模な浸水空間をネットワーク化したマイクロダイバーシティをサポートするエコサスティナブルシティが考えられないか、このような仮説に基づき提案に移ります。
次に提案の発表をします。これは先ほど説明しました都市モデルタイプの1600と1800を水船に模したものですが、タイプ1600を参照しつつ、その仕組みを改善しドライブさせたものとして今回提案するタイプ2000を位置づけます。そもそも水船っていうのは一家庭に一つあるといったものでしたが、それをスケールアップさせながら都市スケールにし、さらにその都市の地形に沿わせてこの都市の仙台市の段丘に挿入します。そうすることで水環境に対して弾力性のある都市が作れるんじゃないかというふうに考えました。ただこのハイブリッドインフラっていうものが何なのかということになるんですけど、このスタジオの中でもゲスト講師として来ていただいた東北大学の中野先生が研究されている人工湿地をグリーンなインフラ、自然と人工環境のハイブリッドなインフラとして位置づけて活用していこうというふうに思っています。 それを各世帯の排水量ベースで考えていくと、まあ、住宅面積とほぼ同じくらいの湿地が必要になり、近代モデルのままこのように作ろうとしてしまうと、まあ、このような超高層になると。そうじゃなくて、より低層でより密度の高い住宅環境っていうのを実現するべく、まあ、段丘ラインに帯状にしかも折りたたみように湿地を展開させる、まあ、それで四谷市の本流から水を引き、各段丘で利用し、帯状の湿地でもって浄化するという水のリサイクルをすることで、一定の量で3倍の使用量を確保することができるというマスタープランです。それで、まあ、じゃあその四谷用水の本流、その織り込まれた湿地の帯というのがどのようにできているのかというと、まあ、こう平面で具体的な敷地でもって考えてみると、まあ、平面で見ると、まあ、このようになっていて、まあ、上の段丘から流れてきた排水がスロープ状になった湿地を経て増加され、下の段丘と流れ、また使われていくというような仕組みになっていまして、これを段丘に平行な断面で見てみると、このようなスロープができていて、既存の建物の段丘レベルよりも下の部分を、既存の建物を躯体にしながら作られて、作っていきます。続いて、提案のそのマスタープラン、具体的なものの話をしていきます。マスタープランの絵としては、このような絵になるのですが、まあ、先ほどお話ししたこのグリーンの帯とともに、帯とともに点と格子という要素でもって構成していきます。で、帯に関しては先ほど説明した通りなんですが、排水量ベースでもって湿地を算定し、それを段丘のエッジに織り込んでいきます。で、これはまあグリッド、まあ、格子の絵なんですが、本流の水を上町の人々が使う2万トンの水を引っ張り、で、上町では生活節水として使ったものをその帯でもって浄化し、で、都市では中町段丘のエリアでは都市防災用であるとか、環境調整水であるとか、消火用水、都市アメニティのいったようなそういう類のものの用水として使っていきます。で、最後に下町段丘のエリアでもって面積を結構確保できるので、エコパークとし、浄化しながら、都市の憩いの場として整備していきます。で、これがその点、三つ目の構成要素の点ですが、点は既存の駐車場、このようなパースのような立体駐車場のようなものをミニダムとして、雨水をこう溜めることで、渇水しやすい広瀬川のバックアップ機能として、予備の水をこう確保していきます。で、これが都市断面なんですが、このような循環する表層水がこう使われて、段丘のところで浄化され、3段階こう使われていくとともに、地下水っていうのが関与されながら、井戸水でもって引き上げたりする、そういったこう複層的な水の利用っていうのができるんじゃないかなと考えています。で、個別プロジェクトに関しては敷地はこのように赤で囲まれたエリアになっているので、後でパネルセッションでの際に説明させていただきます。以上です。それで、すいません、これがインフラを整備するこの2000年初期今頃の絵なんですが、帯状にこういうふうにグリーンが配され、最後200年後には、このようなグリーンインフラで満ちた都市が作られていくんじゃないかというふうに考えています。以上です。